声の候補を挙げよ。2022年10月号。この声の候補を挙げよの発行は挙げよし、録音版の制作発送は朗読ボランティアグループやまびこです。表紙、候補を挙げよ、2022年、令和4年10月号、ナンバー1063。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよ。候補を挙げよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げよ市シルバー人材センター、電話、779-5525、ファックス776-1074まで。あげおの美味しいキウイフルーツ、大切に育てています。今月の表紙。今月の表紙は、キウイフルーツを育てる農家です。あげお市のキウイフルーツは、栽培面積と生産量が県内上位で、10月が収穫のピークとなり、追熟後の10月下旬以降が食べ頃となります。キウイフルーツをはじめ、市内では様々な野菜や果物が栽培され、JR 上尾駅西口の農産物直売所や上尾朝市、雄一などで販売しています。食欲の秋は、ぜひ美味しい地元の味を楽しんでください。写真の説明。男性が腰を下ろし、キウイフルーツの実った棚を見上げています。男性は半袖長ズボン、キャップをかぶり、マスクをつけています。表紙には半分にカットされた緑色のキウイフルーツも載っています。写真の説明終わり。スポットライト。畑の上に立っている瞬間が好き。将来の農園を思い描く19歳。秋池ゆなさん、11ページ。秋池ゆなさんの顔写真が載っています。市の人口世帯。令和4年9月1日現在。23万449人。男11万4079人。女11万6370人。前月より88人増。106,335世帯。前月より81世帯増。市役所の位置。北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積。45.51平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ?正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラストがあります。アッピーが虫取り網と虫かごを持って走っています。イラスト終わり。応募方法。はがきかメールにクイズの答え、候補を挙げおの感想。住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、10月21日金曜まで筆着に、広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス、s5500@city.ageo.lg.jp。発表。商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は11月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは5でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く。土曜日開庁窓口、市役所本庁舎1階、2階市民税課、納税課、 障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る。の窓口、小山台出張所、上尾駅出張所。表紙終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。上尾市二十歳の集いを開催。2、市政ニュース、4ページ。10月3日月曜から福祉の窓口を開設。特定健診、国保加入者、後期高齢者健診の受診はお早めに。消防広域化に伴う伊奈町消防車両の市内調査。私有地の売り払い。人事行政運営状況ほか。3、市民の広場、10ページ。街角特派員だより、放課後のもう一つの居場所。アッピーネット、スポットライト、秋池ゆなさん。読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル。見て見て、私のミュージアム。小学校給食レシピ、五目栗ご飯。4、シティ情報、13ページ。大石公民館の貸し室停止。市内私立幼稚園の入園手続き。令和5年4月学童保育所入所希望者。上尾市民体育祭。上尾バル2022ほか。5、図書館へようこそ33ページ。6、みんな集まれ一緒に遊ぼ。34ページ。アッピーランド、子供の城、桃っ子ルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。7、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、36ページ。8、11月の相談、38ページ。9、ハイライツ、外国語情報コーナー、39ページ。10、揚げたてニュース、40ページ。掲載記事は9月14日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙に掲載している催しなどは中止・変更する場合があります。各催しの開催状況などご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は、マスクや手洗いなど新しい生活様式を徹底してください。目次終わり。1、今月の一面。上尾市二十歳の集いを開催。障害学習課、電話 775-9490、ファックス 776-2250。民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が4月1日から施行されましたが、上尾市では引き続き20歳になる人を対象に式典を実施します。成人式に代わる新たな名称を3月から5月に募集し、10代を中心とする274件のご応募をいただきました。社会教育活動を行う人や学識経験者などで構成する上尾市社会教育委員会議で検討して、新しい名称を上尾市二十歳の集いに決定しました。令和5年上尾市二十歳の集い。20歳の皆さん、おめでとうございます。皆さんをお祝いするため、上尾市二十歳の集いを開催します。なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催方法を変更、または式典を中止する場合があります。時、令和5年1月8日日曜、1月9日祝日の成人の日ではありません。下表参照。表を読みます。学校区ごとに3回あります。それぞれ学校名、開催時間、受付時間を読みます。第1回、 太平中、大石中、南中、大谷中、10時20分から11時15分、受付時間9時50分。第2回、上平中、西中、大石南中、河原吹中、12時25分から13時20分、受付時間11時55分。第3回、上尾中、原市中、東中、14時30分から15時25分、受付時間14時、表終わり。ところ文化センター、対象平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれで市内に在住の人、案内状は11月1日火曜現在の住民登録をもとに12月上旬に郵送します。11月1日以降の市内転入者や以前上尾市に住んでいて出席を希望する人は障害学習課に連絡してください。申し出により案内状を郵送します。駐車場に限りがあるので車での来場はご遠慮ください。写真が3枚あります。令和4年の成人式。写真の説明。1枚目、晴れ着姿の女性7人のグループ。2枚目、スーツや羽織袴姿の男性8人のグループ。3枚目、晴れ着姿の女性5人とスーツ姿の男性3人のグループ。写真終わり。成人式の発祥は、現代に行われている形で成人を祝うようになった始まりは、昭和21年に埼玉県北足立郡蕨町、現蕨市で開催された青年祭や、昭和22年に宮崎県東臼杵郡諸塚村で実施された成人祭に由来するとされています。終戦間もない頃、時代を担う若者たちを勇気づけ励ますため、これらの行事が行われました。昭和23年に国民の祝日に関する法律が制定され、国民の祝日の一つとして翌昭和24年から1月15日が成人の日となり、全国各地で新成人の門出を祝うようになりました。写真があります。説明文。上尾市制施行後初の成人式、昭和34年。写真の説明。会場を埋め尽くす羽織姿の女性たちが写っています。写真終わり。2、市政ニュース。10月3日月曜から福祉の窓口を開設。福祉総務課、福祉の窓口。電話 783-4098。ファクス 776-8872。どこに相談したらよいかわからないなど、福祉に関する困りごとや不安に応じ、適切な制度やサービスにつなぐ福祉の窓口を開設します。時、平日8時30分から17時、ところ、市役所2階生活支援課、5番窓口、申し込み、電話またはファックスで福祉総務課、福祉の窓口へ。10月以降の公的年金からの市県民税の特別徴収税額。市民税課、電話 775-5131、ファクス 775-9846。 1、10月から新たに特別徴収される人。新たに特別徴収の対象になった人は、10月から転引が開始されます。納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄で、10月以降の税額を確認してください。2、8月以前から特別徴収されている人。10月から徴収税額が変更される場合があります。 公的年金等所得にかかる特別徴収税額の決定通知書の2、令和4年度公的年金特別徴収税額、または納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄で10月以降の税額を確認してください。1、2にかかわらず、税額変更などにより通知書が複数届いている人は、最新の通知書を確認してください。障害年金、保険年金課、電話 775-5137、ファックス 775-9827、大宮年金事務所、電話 652-3399。 公的年金制度には、老後の生活を支える老齢年金のほか、不慮の怪我や病気などで障害の状態になった時の障害年金があります。障害年金は、障害の原因となった怪我や病気で、初めて病院を受診した日、初診日に加入していた年金制度によって種類が異なります。下表参照。表を読みます。加入していた年金制度ごとに、障害年金の種類と問い合わせ先が書かれています。加入していた年金制度。国民年金。1つ目、第1号被保険者。2つ目、初診日が20歳前、または60歳以上、65歳未満の期間にあたる人。障害年金の種類。障害基礎年金。問い合わせ先。保険年金課年金担当、大宮年金事務所。加入していた年金制度、国民年金。3つ目、第3号被保険者。障害年金の種類、障害基礎年金。問い合わせ先、大宮年金事務所。加入していた年金制度、厚生年金。障害年金の種類、障害厚生年金。問い合わせ先、大宮年金事務所。加入していた年金制度、厚生共済年金。障害年金の種類、障害厚生共済年金。問い合わせ先、各共済組合。表終わり。受給要件、次の1から3のすべてに該当する人。1. 年金制度加入中に初診日がある。初診日が20歳前、または60歳以上、65歳未満の年金未加入期間中の人は、障害基礎年金の対象。2. 一定の障害の状態にある。3. 保険料納付要件を満たしている。年金額、一級障害。972,250円。二級障害、777,800円。令和4年度。障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。また、配偶者や子供がいるときは、前期の金額に一定額が加算される場合があります。申し込み、本人または家族が大宮年金事務所または保険年金課に相談。国民年金保険料付加年金制度のご利用を。保険年金課、電話 775-5137、ファックス 775-9827。国民年金の月額保険料、令和4年度16,590円に、付加保険料、一月あたり400円を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、より多くの年金額が受給できます。付加年金の上乗せ額は、年額で200円かける付加保険料納付月数です。付加保険料は、申し出た月から納付できます。対象、20歳以上、60歳未満の 第1号被保険者、自営業者、フリーター、学生などと任意加入被保険者、65歳以上の任意加入被保険者や納付を免除された人、国民年金基金の加入者は除きます。持ち物、マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるものと自動車運転免許証などの本人確認ができるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、申し込み、直接保険年金課へ、特定健診、国保加入者、後期高齢者健診の受診はお早めに。保険年金課特定健診、電話 782-6494、 後期高齢者健診、電話 775-5125、 ファックス 775-9827。 令和4年度の特定健診後期高齢者健診は10月31日月曜までです。受診には受診券が必要です。再発行を希望する人は直接または電話で保険年金課へ連絡してください。再発行は平日だけ。土曜日曜に受診できる医療機関もあります。詳しくは各医療機関に問い合わせてください。片品村との森林整備の実施に関する協定を締結。環境政策課、電話 775-6925、 ファックス 775-9872。 8月25日、上尾市と片品村との森林整備の実施に関する協定を締結しました。この協定は上尾市の二酸化炭素排出量を群馬県片品村の森林整備による吸収量で相殺するカーボンオフセットを行うものです。片品村と共同で片品村穂高山の森林の一部を上尾の森として整備する予定です。上尾の森、未整備森林を健全化し二酸化炭素の吸収を促進するとともに、森林を活用した環境学習の機会や相互の交流の促進の場となる森を目指します。所在地、群馬県利根郡片品村、大和座花咲く、阿座穂高山、2797-2、面積 5.64 ヘクタール。写真があります。説明文、畠山市長左と梅沢片品村長。写真の説明、畠山市長と梅沢片品村長が、一緒に締結書を持ち、並んで立っています。写真終わり。ストップ滞納。滞納整理強化期間、10月から12月。納税課、電話 775-5194、ファックス 775-9846。市税の滞納整理強化期間。上尾県税事務所と連携して、10月から12月を滞納整理強化期間と定め、徴収対策を集中的に進めています。やむを得ない理由で、市税を納期限内に納付できない場合は、放置せずに必ず納税課に相談してください。滞納整理とは、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえ、単価、金銭に変えることし、税金に充当することを言います。差し押さえの実施。払えるのに払わない滞納者に対する徴収対策を強化しています。特に、遊興費、借入金返済、住宅・自動車ローン返済や貯蓄などを優先している人には、財産調査や財産の差し押さえを徹底して実施しています。表があります。差し押さえの実績。令和3年度件数939、差し押さえ税額3億1084万7350円。 令和2年度、件数826、差し押さえ税額3,292,6846円。表終わり。延滞金の徴収。延滞金は、納期限内に納付している人との公平性を保つために課されるものです。納付日までの日数に応じて 14.6% 以内、納期限の翌日から1ヶ月経過する日まで 7.3% 以内の利率で計算されます。不動産購買。滞納が解消されない場合には、やむを得ず、不動産を差し押さえて購買を行う場合もあり、未納の税金に充てています。自動音声による電話催告。自動音声で、土曜日曜や夜間も未納のお知らせと納付のお願いを実施しています。図があります。滞納処分の流れ。納期限の経過。次に、督促状の発送。次に、財産の調査。
調査先、例。
勤務先、取引先、金融機関、保険会社、自宅、事務所。次に、財産の差し押さえ。次に、市税の滞納に充てる。そして、官能へ。図、終わり。口座振替のご利用を。便利で確実な口座振替による納付をお勧めしています。一度手続きをすると、毎年自動的に継続され、納期限日に指定口座から自動で納税されるため、確実に納期内納付ができます。延滞金のリスクを減らしましょう。口座振替依頼書は、市内の金融機関、市役所の窓口にあるほか、市ホームページからダウンロードもできます。ページー、口座振替受付サービス。市役所窓口で、口座名義人本人が対象金融機関のキャッシュカードを専用端末に通し、暗証番号を入力することで、通帳印なしで口座振替の申し込みができます。利用できる税金や金融機関は、納税課へ問い合わせてください。生体認証付きキャッシュカード、法人カード、家族カード、クレジットカード一体型カードなど、種類により利用できない場合があります。使用できるカードは金融機関に問い合わせてください。スマートフォン納付。スマートフォンの各アプリ、au Pay、D 払い、J コイン Pay、LINE Pay、PayPay、モバイルレジ、ネットバンキング、クレジットカードで納付ができるサービスです。市ホームページの二次元コードがあります。
国保、後期高齢者医療、傷病手当金の期間延長。保険年金課、国保給付担当。電話 782-6481。高齢者医療担当。電話 775-5125、 ファックス 775-9827。 市国民健康保険、国保または県後期高齢者医療制度、後期高齢者医療の加入者で給与の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合などに支給される傷病手当金の適用期間が12月31日土曜まで延長されました。中小、小規模事業者、原油価格、物価高騰等対策支援金の申請はお早めに。支援金事務局、電話 050-6865-7082。 電気・ガス料金、燃油価格などの高騰に直面する市内中小・小規模事業者に対し支援金を支給します。対象、市内の中小・ 小規模事業者。支援額、法人5万円、個人事業主2万5千円。申し込み、10月31日月曜まで、当日消印有効。詳しくは、案内チラシ、市役所1階、各支所、出張所、上尾商工会議所などにある、または、上尾商工会議所ホームページ、https://www.ageocci.or.jp へ。新型コロナワクチン関連情報。9月14日現在の情報です。最新情報は市ホームページをご覧ください。接種費用無料。市ホームページの二次元コードが載っています。市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター電話0570-002-203毎日9時から17時ワクチン接種期間の延長オミクロン株対応ワクチンの接種開始などを踏まえ新型コロナウイルスワクチンの接種期間が令和5年3月31日金曜まで延長されましたオミクロン株対応ワクチン少なくとも2回目接種または3回目4回目接種を完了した12歳以上の人を対象にオミクロン株対応ワクチン2価ワクチンの接種を実施します詳しくは市ホームページをご覧ください対象下表の通り表があります対象者、接種開始の目安、接種券の順に読みます。対象者、4つに区分されています。対象者1、4回目未接種で次の1から3のいずれかに該当する人、1、60歳以上の人、2、18歳以上で基礎疾患などを有する人、3、医療従事者など、対象者2、3回目未接種の人。以上、2つの区分の方の接種開始の目安、9月26日以降、接種券、すでに送付済みの3回目、4回目接種券をそのままご利用ください。紛失した人の再発行申請、二次元コードが載っています。対象者3、3回目接種を完了した人で1に該当しない人。対象者4、4回目接種を完了した人。対象者3、4の区分の方の接種開始の目安、10月中旬以降。接種券、前回接種から5ヶ月経過をめどに送付します。表終わり。ワクチンの種類、ファイザー社製、12歳以上、またはモデルナ社製、18歳以上、接種回数1回。小児への追加接種、5歳から11歳の人に2回目接種から5ヶ月経過をめどに接種券を順次送付しています。接種券が届き次第予約できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードが載っています。乳幼児への接種。国では乳幼児、 6ヶ月から4歳への新型コロナワクチン接種を検討しています。詳しい内容は情報が分かり次第、市ホームページなどでお知らせします。接種後の副反応。接種した医療機関やかかりつけ医、埼玉県の新型コロナワクチン接種の専門相談窓口、電話 0570-033-226、毎日24時間へ相談してください。予防接種健康被害救済制度。申請を検討している人は個別に相談を受け付けます。申し込み、電話で事前連絡の上、西保健センターへ。問い合わせ、西保健センター、電話 774-1411、平日8時30分から17時。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。視聴通信、輝くあげお。スポーツの秋。過ごしやすい気候となり、体を動かすには良い季節になりました。去る8月27日、スポーツ健康都市宣言を記念した健康スポーツ体験会を市民体育館で開催いたしました。当日は多くの皆様にご来場いただきましたこと、大変嬉しく思います。スポーツ体験教室に参加していた親子が、目を輝かせながら楽しんでいる姿が、微笑ましく、とても印象に残りました。私も、手のひらをセンサーに当てるだけで、野菜摂取レベルが測定できる、ベジチェックを体験し、食生活の重要性に改めて気づかされました。また、10月9日日曜には、上尾運動公園で市民体育祭が開催されます。体育祭コーナーのほか、今回新たにボルダリングをはじめ、ノルディックウォーキングやアキュラシーなどの体験コーナーを設けています。お子様とも一緒に楽しむことができますので、一緒に汗を流してみませんか？当日は体脂肪の測定や健康相談も実施しておりますので、ご自身の体の状態を把握してみましょう。今年は、上尾シティハーフマラソンが3年ぶりに帰ってきます。スポーツ健康都市を掲げる上尾市としては、様々な機会を通じて、市民の皆様がスポーツと関わりを持ち、楽しみながら食や健康への意識醸成も図れるよう目指してまいります。市長、畠山実。写真が2枚あります。1枚目の写真、野菜摂取レベルを測定している様子です。2枚目の写真、円盤を投げて競うアキュラシーを体験している様子です。写真終わり。私有地の売り払い。施設課、電話 775-5115、ファクス 775-9819。物件の概要。所在地、須賀屋1丁目44番。略地図が載っています。県道上尾久喜線の南東方向です。龍神寺とホームセンターを結んだ中間あたりの細長い土地です。略地図終わり。地目、田。面積598平方メートル。価格、入札案内書を参照。入札案内書、一般競争入札執行要領、 物件調書、入札参加申込書などは、10月3日月曜から施設課と各支所出張所で配布します。市ホームページにも掲載します。入札方法、一般競争入札。入札日、10月26日水曜。入札場所、市役所4階401会議室。申し込み、10月3日から24日月曜、9時から17時に直接施設課へ。消防広域化に伴う稲町消防車両の市内調査。消防総務課、電話 775-1500、ファックス 775-2230。上尾市と稲町では、両市町の住民により良い消防サービスを提供できるよう、令和5年4月1日土曜からの消防広域化スタートに向けて様々な準備を行っています。広域化開始後、円滑に消防の任務を行うために、両市町がお互いの地理や消防水利、消火栓、貯水槽などの調査を行います。稲町の消防車や救急車が市内を走行するので、ご理解とご協力をお願いします。時、10月1日土曜から令和5年3月31日金曜、調査場所、市内全域。消防水利の調査をしている写真が載っています。人事行政運営状況、職員課、電話 775-5112、ファックス 775-9819。市職員の給与や勤務状況などを公表します。特に記述のないものは、令和4年4月1日現在の状況です。1、職員の任免と職員数に関する状況。職員の採用及び退職状況、表があります。区分、採用、退職の順に読んでいきます。区分は12の区分と再任用、フルタイムがあります。区分、事務職、採用、13人、うち女性5人。退職、14人、うち女性5人。土木、採用、1人、うち女性0。退職、1人、うち女性0。機械、採用、1人、うち女性0。退職、1人、うち女性0。建築、採用、2人、うち女性0。退職、2人、うち女性1人。化学、採用、1人、うち女性0。退職、1人、うち女性0。電気、採用、1人、うち女性0。退職、1人、うち女性0。栄養士、採用、0。退職、1人、うち女性1人。保育士、採用、5人、うち女性5人。退職、9人、うち女性9人。看護師、採用、1人、うち女性1人。退職、1人、うち女性1人。消防士、採用、8人、うち 女性ゼロ、退職8人、うち女性ゼロ。指導主事、採用9人、うち女性3人、退職9人、うち女性2人。技能労務職、採用3人、うち女性3人、退職7人、うち女性5人。承継、採用45人、うち女性17人、退職55人、うち女性24人。再任用フルタイム、採用13人、うち女性7人、退職3人、うち女性ゼロ。計、採用58人、うち女性24人、退職58人、うち女性24人。採用は令和3年4月2日から令和4年4月1日、退職は令和3年度中の職員数です。再任用職員の任期は1年です。表終わり。職位別任用状況、表があります。区分、職員数、うち昇格者の順に読んでいきます。区分は3つです。区分、部長級、職員数13人、うち女性ゼロ。うち昇格者2人、うち女性ゼロ。次長級、職員数23人、うち女性2人。うち昇格者5人、うち女性ゼロ。課長級、職員数165人、うち女性33人。うち昇格者13人、うち女性5人。表終わり。職員数の推移。令和4年度の職員数は1417人で最多だった平成8年度の1742人より325人減少しました。グラフがあります。平成8年度から令和4年度までの職員数の推移を棒グラフで表しています。グラフの数字を読みます。各年度4月1日現在、平成8年度職員数1742人、平成10年度1727人、平成15年度1633人、平成20年度1486人、平成25年度1430人、平成30年度1418人、平成31年度1420人、令和2年度1427人、令和3年度1422人、令和4年度1417人。グラフ終わり。一般行政職の級別職員数、表があります。区分、職員数、構成比の順に読んでいきます。区分は7つです。区分、7級部長級、職員数9人、構成比 1.4%。6級、次長級、15人、2.3%。5級、課長級、94人、14.3%。4級、副主幹級、85人、 12.9%、産休・主査休104人 15.8%、 2級・主任級252人 38.3%、 1級・主事級99人 15.0%、 合計658人 100.0%。 表終わり。部門別職員数の状況、表があります。部門別、さらに区分ごとに職員数が示されています。部門、区分、職員数の順に読みます。職員数は、令和2年、令和3年、令和4年の順です。部門は3つです。部門一つ目、一般行政。区分は9つに分かれています。区分、議会。令和2年12人、令和3年11人、令和4年11人。企画総務。217人、220人。222人。税務、66人、65人、64人。民政、367人、367人、369人。衛生、92人、96人、94人。労働、2人、2人、2人。農林水産、13人、13人、13人。商工、6人、6人、6人。土木、102人、97人、92人。一般行政承継、877人、877人。873人。部門、二つ目、特別行政。区分は二つ。教育、159人、155人、151人。消防、268人、267人、267人。特別行政承継、427人、422人、418人。部門3つ目、公営企業等、123人、123人、126人。合計、令和2年、1427人。令和3年、1422人。令和4年、1417人。職員数は、一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する、求職者、派遣職員、再任用フルタイムなどを含み、臨時や非常勤職員を除きます。表終わり。2. 職員の人事評価の状況。能力・意欲評価及び実績評価を実施しました。3. 職員の給与の状況。令和3年度人件費の状況。普通会計決算。表があります。従期人口年度末。歳出額 A、 人件費 B、 人件費率 A 分の B、 過去の人件費の順に読んでいきます。従期人口年度末23万385人。歳出額 A、 754億 8057万6000円、人件費 B 118億4417万4000円、人件費率 A 分の B、 歳出額分の人件費 15.7%、 過去の人件費平成31年111億5152万1000円、令和2年120億2758万円。人件費は特別職、市長、議員などに支給する報酬などを含みます。人件費は令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたことにより、旧臨時職員、パートタイム職員などの経費を含んだ額になっています。従来は物件費等に計上されていました。表終わり。平均給料月額、表を読みます。区分、平均給料月額、平均年齢の順に読んでいきます。区分、一般行政職、平均給料月額315,810円、平均年齢 41.3 歳。区分、技能労務職、平均給料月額322,884円、平均年齢 50.6 歳。表終わり。初任給額、表を読みます。区分、一般行政職、大学卒、給料月額188,700円。区分、一般行政職、高校卒、給料月額160,100円。表終わり。経験年数別、学歴別、平均給料額、表を読みます。区分ごとに、経験年数10年、15年、20年の順です。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、268,086円、経験年数15年、306,277円、経験年数20年、354,900円。区分、一般行政職、高校卒、経験年数10年、該当者なし、15年、275,000円、20年、297,433円。区分、技能労務職、高校卒、経験年数10年、15年、20年、いずれも該当者なし。表終わり。令和3年度、職員給与費の状況、普通会計決算。表を読みます。職員数 A、給与費、その内訳、給料、職員手当、期末勤勉手当、給与費 K、B、一人当たり A 分の B の順に読みます。職員数 A、1290人、給与費、給料、45億8684万3000円。給与費、職員手当、11億5435万4000円。給与費、期末勤勉手当、19億 1671万円。給与費 K。B、76億5790万7000円。一人当たり A 分の B、職員数分の給与費 K、593万6000円。職員手当には退職手当を含みません。職員数は令和3年4月1日現在の人数です。表終わり。ラスパイレス指数の推移。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。グラフがあります。平成元年度から令和3年度までのラスパイレス指数の推移を折れ線グラフで表しています。グラフの数字を読みます。平成元年度、ラスパイレス指数 108.5。平成5年度 105.5。平成10年度 104.5。平成15年度 102.0。平成20年度 100.9。平成25年度 111.1、 参考値 102.6。 参考値とは、平成25年度の国家公務員の時限的な給与改定特例法による措置がないとした場合の数値です。平成30年度 103.4、 平成31年度101.8、 令和2年度 101.6、 令和3年度 101.0。 グラフ終わり。職員手当の状況。表を読みます。支給は毎月決まって支給、実績に応じて支給、臨時に支給の3つに分かれています。毎月決まって支給。手当は5種類。扶養手当。1、配偶者6500円。2、子1万円。3、その他6500円。6級職員は配偶者とその他は3500円です。7級職員については、配偶者とその他は非支給となります。満16歳から22歳の子1人につき5000円加算されます。住居手当。借家のもの28000円上限。通勤手当。1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具利用者、通勤距離に応じて算出した額。管理職手当。課長相当職以上の管理職職員に支給する手当。地域手当。地域における民間の賃金水準や物価などの事情を考慮して支給する手当。給料、扶養手当、管理職手当の総額の 6%。 実績に応じて支給。手当は3種類。時間外勤務手当。正規の勤務時間外に勤務した時に支給する手当。他に夜間勤務手当、休日勤務手当があります。特殊勤務手当。危険、不快な業務など特殊な業務に従事する職員に対して支給する手当。管理職員特別勤務手当。課長相当職以上の管理職職員が週休日や平日深夜などに行う 突発的業務に対して支給する手当、臨時に支給。手当は2種類。期末勤勉手当。年間支給率 4.3 月。再任用職員にかかる支給割合は 2.25 月。支給額の算定には、職制上の段階、職務の給などによる算定基礎の加算措置があります。退職手当、勤続年数、自己都合、干渉、定年の順に読んでいきます。勤続年数20年、自己都合 19.669500 月分、干渉定年 24.586875 月分、勤続年数25年、自己都合 28.039500 月分、干渉定年 33.270750 月分、勤続年数35年、自己都合 39.757500 月分、干渉定年47.709000 月分。最高限度、自己都合 47.709000 月分。干渉定年 47.709000 月分。退職手当の支給率については、令和3年度中の退職者が対象になっています。表終わり。特別職の報酬などの額。表を読みます。区分、報酬、期末手当、費用弁償の順に読んでいきます。区分、市長、報酬90万円、副市長75万円、教育長69万5千円、議長50万5千円、副議長46万円、常任委員長44万5千円、議員43万5千円、期末手当、いずれの区分も年間支給率 4.3 月、支給額の算定の際、算定基礎の加算措置があります。費用弁償。市長、副市長、教育長はなし。議長、副議長、常任委員長、議員の4区分は、議会本会議各委員会に出席、1日につき2000円。表終わり。4. 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要。1週間の勤務時間、38時間45分。勤務時間の割り振り。始業、午前8時30分。終業、午後5時15分。休憩時間、60分。週休日、土曜、日曜。年次有給休暇の取得状況。令和3年度、平均取得日数、12.2 日。1年につき最高20日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高40日間です。時間外勤務の状況、令和3年度。平均時間外勤務時間数、年間 143.3 時間。5、職員の休業に関する状況。育児休業等の取得状況。令和3年度、 育児休業取得者数87人、うち新規35人。部分休業取得者数40人、うち新規16人。6、職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分、令和3年度21人。病気休職21人。懲戒処分、令和3年度1人、戒告1人。7、職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。法令等及び上司の職務上の命令に従う義務。信用失墜行為の禁止。秘密を守る義務。職務に専念する義務。政治的行為の制限。葬儀行為等の禁止。営利企業等の従事制限。8、職員の退職管理の状況。地方公務員法及び上尾市職員の退職管理に関する条例の規定に基づく元職員の再就職に関する届出が1件ありました。9、職員の研修の状況。令和3年度に実施した研修は合計で80コースあり、延べ研修修了人数は959人です。基本研修472人、承認・昇格時などに実施。特別研修373人、人権・契約実務など。派遣研修79人、国・県の研修機関や民間派遣など。自主研修35人、通信教育・自主研修グループなど。10、職員の福祉及び利益の保護の状況。埼玉県市町村職員共済組合負担金など、令和3年度、15億8472万円。公務災害等の発生状況、令和3年度、公務災害10件、通勤災害2件。11、公平委員会の業務の状況。勤務条件に関する措置の要求の状況。令和3年度に新たに提起された措置の要求はありませんでした。また、令和2年度以前に提起された措置の要求で審査を継続したものもありませんでした。不利益処分に関する審査請求の状況。令和3年度に新たに提起された審査請求はありませんでした。また、令和2年度以前に提起された審査請求で審査を継続したものもありませんでした。